ビバラビーダ。オラベイヤス。このポッドキャストはバルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。ビバラビーダはスペイン語で人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことをセクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス。本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからオチサギリがお届けしております。だんだん涼しくなってきましたが、呼吸をするとね、特に朝晩は冷たい空気がこう肺の中に入ってきてすごく心地いいなというふうに感じるようになりました。あなたがお住まいの地域はいかがでしょうか。先日なんですけれどもね、ちょっと疲れが溜まっていて何か私の中でこうざわざわする感じがあったんですよね。で、そういう時ってちょっとその数日前ですよね、2日間ぐらいなんか眠りがすごく浅くて何度も目が覚めてよく眠れない日が2日ぐらい続いたっていうこともあって、私にとって睡眠時間ってすごく大切なんですね。だから寝ていないと本当に自分の、身体のコンディションに影響します。それでなんだかわからないんだけれどもすごくざわざわして、子どもたちもねいつものようにキャーキャーキャーキャー言っていたので、ちょっと今日はママ何かちょっとしたことがあったらすぐに爆発しちゃうかもしれないから気をつけてねっていうふうに予告はねしておいたんですけれども、もうその合間合間に私の中でこう息をふーって外にこう思いっきりわざと大きい音を出して吐き出すような、なんていうんですかね、ことをして、そうすると私の中ですごくこうもやもやした気持ち、こう胸に何かが突っかえているような、何なのかわからないけれどももやもやした気持ちみたいなのが少しこう軽くなるっていう感覚があるんですよね。あとは体をこうシェイクすることなんですけれど もう手とか足とかもう頭とか本当に全身をこうシェイクシェイクシェイク揺すってですね、体の中のこういらなくなったものを外に出すようなイメージだったりとか、あとはこうざわざわってしているところに集中してこう滞っているような気をこう巡らすっていう感じですよね。で、私はそういうトレーニングができるようなエキスパートではないんですけれども、自分の本当に感覚ですよね、自分が何をどこでどう感じているのかっていうところにすごく意識を向けて、そのビフォーアフターを比べて、あ、さっきより心地よくなったなっていう自分にそのチェックインをしてあげているんですよね。ここであなたに質問なんですが、あなたは呼吸を普段の生活の中でどのくらい意識していますか？そして呼吸を大切にされていらっしゃいますでしょうか？呼吸はこう考えなくても私たちの体が自動的に呼吸をねしてくれているので、そんなに普段の生活の中で呼吸に意識を向けてっていうことってないんじゃないかな、ない方の方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、今日はですね、その呼吸っていうところをとっても大切にして、その呼吸法ですよね、ブレスワークっていうのがあるんですけれども、このブレスワークによって私たちがもうずっとこう小さい時から内側に抱え込んできたトラウマですね、これをこう癒したり解放したりしていくサポートをしている素敵なヴィーナスをゲストにお招きしてお話を伺いました。で、このヴィーナスのお名前が和江さんっていう方なんですけれども、和江さんは現在アメリカのワシントン州にお住まいです。私が和江さんと出会ったのは本編の中でもお話をしているんですが、多分 4,5 年前のことなんですよね。私が当時お世話になっていた、アメリカ 彼女もアメリカ在住、現在はテキサスにお住まいのエミコ・ラスムセンさんという、エミちゃん、エミちゃんというふうに私は呼ばせていただいている素晴らしいコーチがいらっしゃるんですけれども、彼女のところでそのビジネスのサポートを受けていた時に和江さんも一緒にシスターズとして学びをしたっていうつながりがあります。それでその本当にその時からの和江さんのジャーニーっていうのがとっても勇気があるもので、結構和江さんもこういろんなところで発信をされて、そこでご自身のいろいろな本当にもうネガティブもポジティブも全てですよね、すごい自分のリアルな姿っていうことを皆さんにシェアされている発信者なんですけれども、それではやっぱりこう見えないことってたくさんあるじゃないですか。本当舞台裏で起きているさまざまなことですよね、っていうのがきっと本当にいろいろあったと思うんですけれども、本当にね、和江さんから伝わってくるのって強さなんですよね。その強いってこうただパワーがあるっていうだけではなくて、すごく優しい強さなんですね。で、今回和江さんをお迎えしてみてお話を伺いながら、本当に私が感じたことっていうのが、和江さんの中でもう一切のこういらないものが全部取れて、すごくすっきりされた感じだったんです。それでももう私はここっていうズバッとい こう彼女のすごく意図みたいなものだったり、こうプロとしての心意気だったりとか、なんていうんですかね、あり方ですよね、本当にね、っていうのを画面越しではあったんですけれども、もうまっすぐに感じる素晴らしい時間でした。実際に私自身がブレスワークに今とっても興味があるんですね。そんなこともあって、こう事前にあえてリサーチなどはせずに和江さんから直接お話をお伺いしようと思って、もう本当にこうすごくブレスワークに興味を持っている一ファンとしてお話をお伺いしました。概要欄では和江さんのインスタグラムや現在、提供されていらっしゃる無料でね、ブレスワークを経験することができるとっても素敵なポッドキャストがあるので、そちらのリンクもご紹介していますので、ぜひ和江さんとつながって素敵なプレゼントをお受け取りになってみてください。それではどうぞ和江さんへのインタビューお楽しみください。はい、それでは今日は久しぶりにもう大好きな方をゲストにお迎えしてのインタビューです。和江さん、ようこそ。
ありがとうございます、あぎりさん。もうそう、エキサイです
。ビエンベニーダー、ようこそ。ね、和江さんとは実はもうもっと前にインタビューをしたくて、実は一度撮ったこともあって、でもね、うんうん、それから和江さんもいろんなジャーニーを経て、多分ね、本当に今がベストタイミングなんですよね。
本当ですね。あれいつ撮ったんだろう、さぎりさんと。もう2年前とかじゃないですか、
うん、1年半とか、うん、
もうそろそろ2年っていうとこですよね。あ、懐かしい。
そうね、和江さんのことをね、まだ知らないっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、和江さんってどんな人でしょうか、自己紹介をよろしくお願いします。
はい、はじめまして、さぎりさんの、フォロワーさんの方とか、今日ははじめましてありがとうございます。私の名前は和江ウェルズ・ファロンと申します。今アメリカのワシントン州に、住んでいるんですけれども、ワシントン州というところに住んでいるんですけれども、今現在は日本語で言うと呼吸法になるのかな、ブレスワークっていう風な、まあそのファシリテーターをしているんですけど、トラウマインフォームドって言って、まあ私たちは小さい頃からこう、いろんな経験をしてくる中で、無意識の中でこうね、自分のこの感情が抑えられてきてしまったりだとか、もちろんそのトラウマって言っても、本当に、これって比べるものじゃなくって、自分が何か嫌なこう思いがしたなとか、何かこう、なんかこう傷ついた思い出とかいろいろあると思うんですけど、そういうのって小さい頃に結構こう体の中に埋まってきちゃうんですよね。だから小さい大きいとかっていうのは関係なくて、心理的に身体的にこう自分が傷ついたっていう体の記憶っていうものが私たちにあって、それが をトラウマというふうに呼んでるんですけど、トラウマというとすごく大きく結構ね、皆さん捉えてしまうかもしれないんですけど、なんかそういうものをこう専門にして、今はアメリカのポーズブレスワークって言って、今世界でもう1位っていうぐらいの大きいブレスワークのカンパニーがあるんですけど、そこで1年間トレーニングを積んできて、で、そこで、やっと卒業できて認定というふうになって、今はそのブレスワークのファシリテーターとして、活動してさせていただいてます。
ありがとうございます。ね、それで私と和江さんが出会ったのって多分もう3、4年前だと思うんですけど、そこから和江さん、その時に私が初めて知った和江さん、多分ね、すっごく面白い和江さんを私と同じぐらいから 知ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、本当にいろんなジャーニーを経て、今のトラウマインフォームドブレスワークファシリテーターっていう活動をですね、されてらっしゃると思うんですけど、そもそも和江さんはどうやってこのブレスワーク呼吸法っていうものに出会ったんでしょうか？
もうね、これ、サギさん、本当ね、語り出すと24時間じゃ足りないぐらいになっちゃうんですよね。そう、本当に今、サギさんが、伝えていただいたように、いろんなジャーニーを得てきたんですよね。最初は本当に私、MLM っていうところから入って、ネットワークビジネスっていう、そのリーダーから入ってきて、で、そこから、マインドセットとか、のところに入って、ライフコーチっていうところに来たんですけど、サギリさんと私のその共通の、コーチエミ、そう、コーチエミの元で、そこで本当にこう繋がってきた。やはりもう人と人とのつながりってすごいなと思うんですけど、その中で、アカシックリーディングを、されてる方がいたんですよ。で、全然そのアカシックリーディングって何だかもわかんなかったし、本当に興味本位で面白そうっていうので、じゃあちょっとその方のところに行って、なんか私、どういうものなんだろうっていうのもわからないから行ったら、なんかその方が、和江さん、呼吸とかヨガとか、そういうのした方がいいかもっていうふうに、突然、突拍子もなく、ポンって、
すごい。
言われたんですね。でもここって結構なんかこう、すごくこう境目のところだからっていうのは、なんかこう目に見えないものだし、結構こうスピリチュアルって言われたらスピリチュアルの世界でもあるから、なんか本当にここって、その、なんていうのかな、こう分かれると思うんですよね。そういうのもやってみよう、やってみようっていう人と、すごい怪しいっていうふうに思う人っていうのは、まあ、
そうです
そこは
ね。
全然私はジャッジしないし、いろんな意見があるから、でも私はなんかいつも結構、ちょっと面白興味でやってみようって言って、で、そこで、そう、その方の、セッションを受けさせてもらったら、そこで、そういうふうに言われたんですよ。でも全然今まで呼吸とか、その時には、呼吸だとかヨガとかにも全然興味がなくって、やったこともなかったし、ヨガなんか体も硬くて全然もう、まあ今でもヨガにはちょっと私はハマらないんですけど、でもそこで言われたのは、和江さん、海とかそういう水のところに行ってみるのもすごくいいし、食べ物もこれからそういう、こう、なんていうのかな。自然な方っていうか、こっちとこう A と B のものがあったら、どっちが体にいいものを選んでいくかっていうのもすごく和江さんなんかこれからなんか問われてくるかもしれないっていうふうに言われて、なんか体をすごく体にフォーカスしていった方がいいかもっていうふうに言われたんですね。で、私の中ではもう何のそこにこう、なんていうのかな、こう、信憑性もないし、根拠もないし、ポンポンって言われたことだから、最初、呼吸か、なんだろう、呼吸ってっていう感じで、でも、意味がなく、その私の目の前にそう、メッセージが来ることはないなっていうふうに、いつもこう、そういうふうに生きてきた方だから、受け取ったんです。すごい、自分なりにレシーブして、
すごい素直ですよね。すごい、
どうなん
今。
だろう、もう、バカ正直っていうふうな、あれもあるかもしれないんです
すご
け
い
ど。
ピュアな器ですよね。OK って言って、こう、レシーブできるのが、やっぱりまずすごいと思います。
そう、でもなんか本当にちょっと半信半疑だったんですけど、その時は。 でも、海に行った方がいいって言われたし、なんか海とかそういうところ行く、いいよって言われたし、そう、それでそのセッションが終わった次の日に、その今私ワシントン州なんですけど、その頃はフロリダ州っていうところに住んでいて、
そうです
海か
ね。
ら本当に、車で10分のところぐらいだったんですよね、環境的に。だから行ってみたんですよ。とりあえず海に。海に行って、で、なんかそういうアーシングとかグラウンディングとか裸足になって歩いてみるのもいいかもっていうふうに言われたから、こうやってみてね。こうなんか座ってぼーっとしながら、ちょっと意識的にそれをしてみたんですよ。そうしたらね、家に帰ってきたらもうめちゃくちゃ体が軽くなってたんですよ、自分が。もう本当に、何これっていうぐらい体が軽くなって、すごいなって思って、で、そこからまあなんか自分で呼吸って言われたし、なんかこう、いろいろ調べると、そのアルゴリズムとかっていうので今ね、調べると自分のこういうの出てくるじゃないですか。なんかこう SNS とかって。それでどんどんどんどんそのブレスワークっていうのはボボボボボボーンってやっぱ、自分のそのね、携帯とかにもこう来るようになって、何ブレスワークって。だってその時点で私ブレスワーク知らないんだから。
そうですよね。
そこで、何何って思って、いろいろ見ていったら、なんか30日チャレンジっていう、その無料でやられているものに出会ったんですよ。で、そこで、じゃあ無料だしって、そこではちょっと無料だしと思って、やってみたんですね。もう本当に知らない世界ですよね、ブレスワークっていう。それで、まあそこでこう説明してくれるように、自分がこう呼吸をしていったら、今までに感じたことがない体の感覚と、涙がもうブワーって出てきたんですよ。わけがわからない。なんで、だから、でも結局その時どうしてもこの、今だから思うとこうマインドっていうところは思考はどうしても辻褄を合わせようとするから、なんでこうなったんだろうっていうその答え合わせをしたかった自分がやっぱりその時はいたんですけど、でも何よりももうすごい解放感と体全身にこう血液が流れてるとか、そういうそのバイブレーションっていうものを自分の体が全部感じたんですね。それでそのブレスワークをそのまあチャレンジでしている時に、本当にこう、まあ、寝そべってやるんですけれども、寝てね、こう、呼吸をしていくんですけど、自分の体全身が地面に沈む感覚っていうんですかね、ブワーって。その感覚を覚えて、で、それで起きた時、ね、そのブレスワークが終わって、目を開けて周りを見た時のもうクリアさと言ったらなかったんですよ。もうこんな世界だったっけみたいな。で、その感覚がもう忘れられなくって、もうその瞬間に私はドハマりしてしまったんですよ。
なるほ
それが
ど。
始まりです。そのプレス
わあ、すごーい。ドラ
は。
マチックな出会いだったんですね。
本当にそう、もう体ってこんなに感覚になるんだって、もう、なんていうのかな。ちょっとこう怖い言い方かもしれないけど、しびれっていうしびれじゃなくって、もう体全身が、もう、本当に、ブワーっていう、もう全部がこう、なんか電気が流れてる感覚になって、もう生きてるっていう、本当に生きてるっていう感覚と、これはもう言語化がすごく難しいんですけど、やっぱりその体
感
の
じ
感
ない
覚
と
だから。
ね。
それが、始まりで、これはちょっと、これ知らないと、ほとんどやだよねって思って、この感覚になることと何かわからないけど、もう感情っていうものがやっぱり、感情っていうのかな、それがブワーって出てきて、なんだかわからないけど、涙がどんどんどんどんどんどん出てくるみたいな。もうそして終わった時はもう感謝と満ちているっていう感覚しかなかった感覚。そう、それをなんか今までマインドセットっていうところでやってきた自分がなんかすごい解放感になっちゃって、 っていうところで、そこからその少しずつ少しずつ伝えていったっていう感じが始まりだったんですよね。
なるほど。すごい。じゃあ、そうやって運命の出会いをね、されたんですね。なんか、ね、何かにこう出会うきっかけって、例えば、ね、なんかちょっとここが痛いから、例えば腰が痛いから、その腰痛を軽減するための情報を検索してたら、なんとかマッサージとか、なんとかヨガとか、なんとか整体に出会ったとかはあると思うんですけど、和江さんの場合はね、そういうアカシックレコードリーディングのところから言われたアドバイスを、そのまますごい素直に聞いて、次の日海に行って すごい
本当
素
何も知
直。
らなくって、なんかそういうのとかも、アカシックリーディングって何っていう世界だったし、そうだったんですよね、本当に。
そっかね、そのやっぱり本当に現代の私たちって、もう本当、私のそのセックスコーチングの師匠も常に言っていたのが、その私たちはネックアップで、もう本当この首から上だけをこう大きく動かして、常に動かして生きているから、もっと感じるということをしなさいっていうことを常におっしゃってたんですよね。
そうですね。今だから、そのファシリテーターっていう、そのトレーニングを1年間積んできたっていうのもあって、そこの感じるっていうところが、今は自分ではその体感っていうところはわかるけど、でも本当にその体っていうところにフォーカスしてくる前は、感じるってなんだろうっていう事態も、こう、わからなかったし、っていうのはやっぱり私たちこの本当に今情報もう過多な世界で、もう SNS 開けばいろんな情報があって、で、やっぱりこの世界もこう結構もうゴーゴーっていう、そういうね、世界だから、まあそれは本当にしょうがないところなんですけど、だからどうしても考えるっていう、考えて頭を使うっていう方が、この感じるっていうところよりも、ここを考えすぎるっていう、そこがすごくやっぱり今の世界はこう、なんていうのかな、当たり前になっちゃってるっていうところがあるから、だから本当にじゃあ感じてみてくださいって言っても、今の体の感覚とか、今体の中でどういうその痛さだとか、その収縮感があるだとか、ここに開放感があるだとか、体の一部で安全を感じるっていうのが、やっぱこう離れてしまってると感じられない？そう、そこがね、すごくやっぱりね、私はなんかこう学んできたっていうのはあります。
ね、ありがとうございます。ね、呼吸は普通にしてるじゃないですか、考えなくても、私たちって。だけど多分、そのなんだろうな、特に私自身も個人的にすごいこう、なんだろう、何かにすごく集中していたりとか、あとはすごくストレスがかかっている時って、本当ここら辺だけで。で、こう呼吸を、すごい浅い呼吸をしていて、時々仕事に夢中になりすぎて前のめりになって、呼吸がすごい浅くなってて、あ、いけないいけないと思って、こう自分の体をまた定位置に戻して深呼吸したりとかするんですけど、その深呼吸は多分誰でもしようと思ったらなんとなくできると思うんですけど、深呼吸とブレスワークの違いってどんなところにあるんでしょう？
そうですね。深呼吸は、でもまあ私がいつも大切にしている言葉は、呼吸はどこでも持っていけるし、呼吸はいつでも自分と一緒にいるっていうことを大切にしていて、だから深呼吸っていうのは、もう結構、身についてると思うんですよね。何かあったら、じゃあ深呼吸してくださいだとか、まあ、こう、流して聞いてきたことかもしれないけど、はーっていう、まあ、一定の、呼吸を続けていかないっていうのは深呼吸なんですよ。で、ブレスワークっていうのは、その一定のリズムで、呼吸を続けていく。それが例えば1分だとか、3分だとか、時間で、それをこう、自分で呼吸のリズムで、その呼吸を続けていくっていう。そうなんですよね。だから、そこが違うかなと思います。深呼吸っていうのは、こう、その深呼吸は多分1回、2回、3回とか、自分でやってみるっていう、その時の、体の 緊張感を少しほぐしてくれるっていう効果ももちろん深呼吸にあるんですけど、でもブレスワークになるといろんなベネフェッツっていうのがそこにやはりついてくるんですね。
なるほど。
そうそう、
例えば、ぜひ教えてください。もうね、私すごい
例えば、じ
興
ゃあ
味があるから。
まずは、ブレスワークっていうものは、身体的、私たちのにはこの肉体という体があるから、その身体的な部分のアプローチ、そのトレーニングっていうのもあるし、あとは感情的、私たちには感情っていうものがあるので、そのエモーショナル的、感情的な、その、プラクティスとかトレーニングっていうのもあるんですね。あとは、三つ目としては、スピリチュアルっていうのは、私たちっていうのは、人間っていうのはみんな魂っていうのを持っているので、霊的な存在とも言われていて、その魂っていうのもあるから。だから、呼吸をしていくことで、例えば何かビジョンが見えたりだとか、何か色が見えたりだとか、何か自分の信じる、例えば自分がご先祖様、神様とか、ユニバースとか、そういうものとつながる感覚が何かあるっていう、そういうのも出てきたりする。だこの3つの、アプローチっていうのが、そのブレスワークって言われているんですね。でも、ブレスワークにも、いろんな呼吸法があるんですよ。本当にいろんな呼吸法があって、もうそれはもう数え切れないほどの呼吸法。私一つ一つその名前がもう覚えれないぐらいのものがあるんですけど、まあ私が伝えているのはそのトラウマインフォームドって言って、心のに傷を抱えている方にすごくこうアプローチしていける呼吸法なんですけど、まあそこはちょっと今は置いといて、じゃまず身体的に何がいいかっていうと、その呼吸を続けていくことによって、普段私たちがしているこの、私たちこの無意識に呼吸って毎日2万回ぐらいしてるんですね。で、その無意識な呼吸を今度じゃ意識的に呼吸をしていった場合、いつもよりも酸素っていうものが体にこう入ってくる量が増えるんですね。やっぱりこう続けていくっていうことで。そのね、例えば3分、5分、10分とか、もっと長いものもあるんですけど、そうすることによって体の中のこのケミカルって言われているものが、例えば血液中の中のアルカリ性がこう上がっていったりするっていう、そういう科学的に、これはもう本当に科学的に実証されていることで、体の中のそういうものが変わっていくことによって、私たち全部つながってるから、その脳波っていうものも変わってくるんですよね。そうすることによって、その人間、私たちの体っていうのは今こう結構こうアルカリ性よりも酸化してしまっていて、何かそれが例えば私たちの神経系っていう体にたくさんの神経が皆さん、もうつながってるんですね。ちょっと話長くなっちゃうけど、先にさ。
聞かせてください。もう全部出し切ってください。
脳もあれば、この脳、目、鼻、この歯とかも全部、この首も全部、その内臓にも全部、私たちは神経というもので覆われているんですよ。で、皆さん、その自律神経とか聞いたことはもちろんあると思うんですけれども、その中には、自律神経と言われるものもあれば、迷走神経と言われるもあればって、いろんな本当に神経があるんですよね。で、そこに、呼吸をすることによって、今まで入ってきたことのない量の酸素が入ることによって、そういうところが刺激されていくんですね。そうすると、血液の流れも良くなったり、心臓の今までその交感神経っていうものがこうビンビンになってると、自律神経っていうその乱れにもつながってきちゃったりするから、やっぱりこう頑張んなきゃ頑張んなきゃ、もうやんなきゃやんなきゃやんなきゃっていうと、やっぱりこの内臓とか心臓にも知らない間に負担がかかっているんですよ。それがストレスっていうところで出てきたりとかするから、そうすると呼吸をこうしていくと、心臓の心拍数っていうのを下げてくれる。このドドドドドドンっていうのを少しゆっくりにしてくれる。で、高血圧の人にもいいとか、あとはその肺を使ってあげることによって、その肺活量っていうところとか心臓にもすごくこう鍛えてくるっていうのにもつながるから、例えばその肺からの デトックスっていうのはすごく私たちって大きいんですね、普段。だから感染症予防に、つながったりだとか、そのノウハウも変わってくることですごくマインドもこうクリアになったりだとか、いろんな本当にベネフェッツがあるんですよね。特に神経系っていうのは、私たちの神経っていうのは本当に皆さん聞いたことないかもしれないけれども、どう自分が判断しているか、どう自分が考えているか、どんなものが好きなのか、どんな決断をしているかとか、全部です。もうすべてそれは私たちの神経が判断しているんだ。アンテナなんですよ。どういう世界を自分が見ているとかっていう。だからそこに、こう、呼吸によって刺激をしていくことによって、っていうところにつながってくるんですよね。それが一つ目、身体的なもの。で、次に感情的っていうのが、じゃあそのナーバスシステムっていうところが刺激されることによって、私たちのナーバスシステムっていうものは、実は全部ほとんどの情報を体のそのナーバスシステムがホールドしてるんですよ。記憶です。体の記憶。だから、頭では、ああいうとき、あのと、過去があんなことがあったな、あんなことがあったなっていうふうに、鮮明に覚えてる記憶は私たちにありますよね。だけど、それ以上に体は全部自分に起きたことを感覚で覚えてるんです。それを体がホールドしていて、あの時ああいう感覚があった、怖い感覚があった、ああいう、あの時あんなこと本当は言いたかったって子供の頃にブワーって我慢してきたものとか言われてきたもの、その感情っていうのは全部体覚えてるんですよ。マインドで覚えてなくても。それに、その過去に刺激がされていくんですよ。呼吸をしていくと。そうすると、そのナーバシステムがふわーって刺激されることによって、その記憶が感情になってふわって出てきて、それが例えば悲しみだったりとか、アンガーだったりとか、いろんな感情が自分では、意識してない、潜在意識って私はまあ言うんですけど、潜在意識って結局は体のことなんで、潜在意識のところからブワーって出てきて、それが出ていくっていう、感情的なものなんですね。で、それによって自分の新しいビジョンが見えたりだとかっていう、ところにもつながってる、そのスピリチュアル的なところにもつながるっていうところにも。それがブレスワーク。まあちょっとまとめ、まあ結構話しちゃったんですけど。
ちょっといつまででも聞いてられますね、もう。あ、やりたいみたいな。いや、すごいやりたいって。前のめりになっちゃう。和江さんとね、お付き合いさせていただいてる中で、和江さん、もちろん大変なことも今まで本当にいっぱいあったと思うんですよ。なんだけれども、私が知っているこの目に見える和江さんですよね。ですごくユーモアがたっぷりあって、すごくこう包容力も大きくて、でたくさんの方のリーダーとして、その MLM をされてた時もそうだし、 MLM にちょっとこう物申すじゃないですけど、勇敢に、ね、マインドが大事だよって言ってた時も、すごいたくさんの方に慕われてやっていらっしゃったですよね。で、今こうやって和江さんを、画面越しですけど目の前にしていると、和江さんすごいこうすごい深いところからすっきりしたっていう感じの、すがすが
すっ
しいん
ご
で
い
す
あ
よ。
ります。
すごい
めっ
す
ち
がすが
ゃある。
しい。
嬉しい。
そう、別に前が全然すがすがしくなかったとかそういうことじゃなくて。
そんなふうには撮ってないですよ。
そう、でもね、すっごいすがすがしい感じが、こう軽やかな感じがあって、その中にこうしっかりと、こうなんていうのかな、どしってこう和江さんが座ってるよっていう感じがすごいするんですよね、お話してても。
ありがとうございます。そう、だから本当にトップネックで私はずっと生きてきた人間だったから、で、結構やはり、ピーポープリーズって言って、人の顔を伺いながら、ちっちゃい頃からやっぱり生きてきた部分もあったし、なんかこう、周りに帳尻を合わせながらって言って、で、結構自分の決断とかも、本当に大丈夫なのかなって言って、その人の軸で自分の決断を決めるっていうところとかもすごく通ってきたんですよね。で、 そのまだマインドセット、でもマインドセットもすっごく大切なので、本当に生きていく中では、
大事で
そう、
す
もう
よ
絶
ね。
対このマインドセット、ブロークマインドセットだったら、本当に全然自分の世界の捉え方だとか、人間関係とかっていうところにも全然、やっぱりそこってこう軸がブラブラになってしまうから、だからすごく本当に、私はそのコーチエミとの、出会いっていうのはすごく自分の人生の中で大きくて、で、そこでマインドセットっていうところを学んだんだけど、まだここの、なんていうのかな、なんかインポスター症候群って、さぎりさん、あるじゃないですか。なんかこうね、なんかいきなり体からぶわってなんか出て、いや、私なんか全然足りてないんじゃないかなとか、なんかっていう、そういうの出てくる時ってでもあるじゃないですか、人間なら。でもこれが全然いけないことじゃないんだけど、なんかそのじゃあ出てくる原因ってどこからなのかなって思った時に、前はここのマインドだけだと思ってたんですよね。でもやはり体っていうところ、ブレスワークっていうところに入っていった時に、ああ、っていうアハモーメントがあったのは、だから自分がマインドセットコーチだとかライフコーチっていう、そのまだここの部分だけで伝えていた時は、それも大切なんだけど、でもどこかで自分の中でそのインポスターが出てきて、そのクライアントさんに対しての100%の自信がどっかで持てなかった自分がいたんですよ。
なるほど。
そう、なんかその、本当にこれって、クライアントさんの100%のトランスフォーメーションになってるのかな？っていうのが、どっかで片隅であって、今思えば。その時は気づかないんですけど。そう。でもなんかどっかでもやもやもやもやしている自分はいたんですよね。だから、その今思うのは、体っていうところと自分のマインドっていうところが、こう、しっかりと、こう、コネクトしてなかった部分で、自分の中にその100%の自信っていうのがどっかで持てなかった自分がいたっていうところに気づいて、だから今はもう本当にもう100%で もうクライアントさんにももう結果が出るっていうのはもうわかるっていうのはすごいその自信があって、っていうのは目の前でやっぱり自分がガイドしていくんではなくて、クライアントさんが自分で呼吸をしていった時に自分の体から出てくるっていう、それをただ私は今ホールドしてるっていうその役目なんですけど、それを見た時に、ああ、もう体の中にめちゃくちゃもうこう答えとか抑えていたものがブワーって出てきた時に、初めてクライアントさんがそこに向き合えるっていう、そこでマインドっていうところが必要になるっていうところがすごく、分かってきて、だからそこからもしかしたら、なんかこう、変わっていったのかもしれないですね。やっぱ自分の、こう軸っていうのも多分できてきたし、
ね、怖かったと思うんですよ。やっぱりそのいろんな変化をしていく時って、今までやってきたそのものがあって、そこでだからこそ信頼してくださる方とかファンになってくださる方がね、いらっしゃって、だけどなんかジアジャーニーをこう進めていくうちにシフトしますよね、人ってね。でその
めっちゃするもん、ほんと、さぎりさん。
その
もう
時
超
に
怖
ね、
かったですから
そう
ね。
ね、怖かったと思うんですけど、勇気があり
で
ま
も、
した。よかったですね、でもそこ勇気を出して。
いや、でも怖かったです。でも、いまだにやはりありますよ。やはり呼吸とかってスピリチュアル系だし、スピスピしてるし、
スピスピ。
スピ系とか言っていうふうに聞かれることもあるし、あとは、なんか変な宗教の入り口なんじゃないっていうふうに、そういう声もあります。でも、それは仕方ないなっていうふうに思ってるし、その方のそのせいじゃなくって、そういうふうに固められてきた世界があるから、その方の、本当のその方の姿ではないって私はもう分かってるから、 なんかそこでジャッジはしないですけど、やっぱりぐさってくるじゃないですか。私も人間だから。
ですよね。なんかその、なんだろう、和江さん自身を怪しまれているわけではなくて、ブレスワークを、まあ、に、こう、どうなのかなって思ってるだけなのに、やっぱりブレスワークをすごい愛情を込めて、プロとして提供して、サポートしている和江さんとしては、自分が、こう、ノーって言われちゃったみたいな、怪しいって言われてるように、受け止めちゃうことってやっぱあると思うんですよね。
そう、やっぱありますよね。でも、さぎりさんも、ありませんか？
あります、ありますね。いまだにやっぱりあるし、例えば、なんか、ちょっと興味もあるんだけど、恥ずかしいからアカウントフォローできませんとか言われると、なんかその、私がをフォローしたくないわけじゃなくて、性の発信をしてるっていうことを誰にも知られたくないからフォローを念のためにしないでおこうっていう、それだけなんですけど、なんかこんなに真面目にやってるのに、ね、なんか、フォローしたくないって言われちゃうって、なんかやっぱり自分がこう拒絶された感じがして、しばらく傷ついていた時期もあったし、いまだにやっぱりチクチクっとはしますよね。
します、本当に しますね。でも本当、前もでもそういう、その MLM の、あのところでも、まあ私はアップラインとちょっとこう価値観が合わないっていうところで、まあそこでちょっとこうね、みんなが結構こう右って言ってたところにこう左っていうふうに、あの、まあ生きてきたんですけど、まあ今もそうかもしれないんですけど、でもなんかね、その時もやっぱすごいいろんな声があったりとか、言われたりとかしてきましたし、もう本当に傷ついたこともたくさんあっても、なんかもう悔しくてすごい泣いた日々もあったりとか、あったんですけど、でもその時に、今思うとですけど、結構こう外に自分が逃げちゃってたっていうのがあったんですよ。なんかこう、そういうのがあると、なんかこう、食べ物食べちゃったりだとか、なんかこう、紛らわしちゃう、自分をなんかこうして。でもなんか、そのブレスワークっていうものに出会って、そういうふうに感じてる自分は本当の自分の感情だし、だけど結局そこで何を自分を苦しめるかって言ったら、もうストーリーを自分で勝手に作って、そのストーリーがまた自分に跳ね返ってきて、それが自分の感情になるんだっていうことが分かって、じゃあっていう、そこの処理の仕方がすっごくもう分かったんですよね。そのブレスワークっていう、その体っていうところに。だから本当にそれをこう、そこですごくでも苦しんじゃってる子はすごくたくさんいるんですよ。やっぱこう、ストーリーがガガガって先のこと考えちゃって、不安になっちゃって、っていう、なんかそこを結構私はミッションとしているところでもあるんですよね。その、エモーショナルサファリングっていうところ。っていう、そう。だってチクチクみんなしちゃうし、
しますね、
絶対傷つくし、だけどそれを、やっぱこう、乗り越えるって言い方はあれなんですけど、そこでダーンってなっちゃう子もやっぱりいるし、こう、前に進めるっていう力が出てこない子も中にはいると思うし、そこで苦しんでる人が結構いて、っていうとこですね。
ああ、そっか、なんか、今日もちょっと別の場所でお話ししてたことで、なんか結構その、なんていうのかな、例えばこう成功するパターンっていうのがあった時に、その方に合わせてできないとだから成功しないんだよみたいな、そういうこうなんていうのかな、アドバイスみたいなのもたくさんあって、だけどね、なんかその右脳派左脳派とかがあって、そのすごくロジカルにできる人と感覚でしか動けない人と、私は本当に完全に感覚派なんですけど、だからすごく本当にロジカルな、あの場所でロジカルに頑張ろうとした時はすっごい苦しかったんですよね。で、やりたいことをやってるはずなのに自信がなくなっていくんですよ、どんどん。できないから、みんなと同じように、私はこれは言い訳なんだみたいな、私はこれできないからダメなんだって、すごいやりたくてワクワクしてたことがもうだんだんなんか会社にいた時より辛いみたいな感じに、ね、なってきたことがすごくあって、なんか本当に SNS がね、 SNS だけじゃないんですけど、私 SNS 大好きだからあんまり SNS のことをこういうふうに言いたくないですけど、でもやっぱり SNS の影ってその なんだろうな、いつでも本当にすごいこう手元でパッてアプリを開くと、すごいなんかきらびやかな人とか、すごい理想の生活を叶えてる人とか、お金をいっぱい稼いでる人とかいっぱいいるじゃないですか。で、そういうのを見た時に、あ、なんかこの人私と同じような状況なのに、なんでこんな天と地と差な、ね、地の差なんだろうみたいになって、すごい自信をなくしちゃう人っていっぱいいると思うんですよね。
いると思う。私もそうだったから、すごいそれはわかる。わかるんですよね。でも、そう、もう、そう、昔でも私も本当にそういう自分がいて、まあ、未だにたまに出てきますけれども、そういうのって。でもね、もうね、やっぱり外側にはね、本当に答えがなくって、そう、答えがなくって、でもその答え、じゃあ外に答えを見つけてしまうっていう、そこにまず気づくっていうのがとても大切なんですよね。じゃあその外にこう見ちゃう自分がいけないんじゃなくて、じゃあ見ちゃう原因はどこにあるんだろうってなった時に、大体その体にあるんですよ。その体の中の自分のその抑えられてき、それがさっき一番冒頭に言ったそのトラウマっていうところに、つながってくるんですけど、やっぱり自分に、例えば自己肯定感が自分にはないとか、その幼少期に大体8歳、9歳、10歳とか、もう本当にそのぐらい、小学生とか中学生の前半とかですかね、そのぐらいに、周りから固められてきたもの、本当にそれって親からの言葉だとか、先生からソサイアリー、社会からの言葉っていうので、もうその時のものが全部埋まってる状態なんですよね。これ本当に伝わるかわかんないんですけど、今。そう、でも、体が覚えてるから、大人になって、それって、その感情が体から出ないか限り、もう10年、20年、30年、40年、50年って体の中でホールドされてるんですよ。それが神経とすごくつながっていて、その感情っていうところになるんですけど、それが例えば、その目の前に起きることだとかっていうのが、そこの体に埋まってるとこと、もう本当光と同じぐらいの速さでピーンってリンクするんですね。それが神経なんですけど、で、そこの脳とこの神経のそのパターン化がもうされちゃってる体の中で。だからこういうことがあると目の前のものがそこにつながって、はぁって言ってなっちゃうっていう。そこにすごく原因があるんだけど、でもどうしてもその感情を感じたくないから、あの時の嫌っていうのを体がもう感じたくないから、サバイバルモードになって外に行ってしまうっていうところにすごくつながるっていうところはすごくあるんですよね。
ね、情報がいっぱいあるから、そこを探してれば答えが見つかりそうなね、気もしますしね。
そう、でもそれ自体が全然なんか悪いとかではなくって、でも結局そこで行って、自分がこう、ふわーっていう感じになるっていうのは、もう、その体の中のその子がいるんですよ。もう、うーってなっちゃう原因があるから、まあ私はここでは、なんていうのかな、ちょっとスピリチュアル系な表現をすると、そのインナーチャイルドだとか、結局その自分の小さい時に受けた、その感情っていうものがまだ解放されてない、癒されてないっていう、ところにもつながってくるっていうのはここなんですよ。
なる
本当
ほ
に。
ど。なんか多分ね、今までにも和江さん、今どのくらいですか？ブレスワークのファシリテーターとして活動されてから。
本格的にその卒業してっていうのは、本当に、もう認定取ったのは8月なんですよ。この前の8月なんですけど、でもブレスワークに出会ってから、もう、そうだな、2年ぐらいは経つかもしれないですね。でもファシリテーターとして本格にしてきたのは、去年の5月とかぐらいから、わーってやってきて、 っていうのは
イン
そう
ス
です。
タグラムにもそのブレスワークを体験された受講生さんっていうのかな、クライアントさんの声を上げてらっしゃったりね、したんですけど、和江さんの中で、いや、これは、まあ、皆さんのその、まあ、トランスフォーメーションだったり、そのヒーリングみたいなプロセスっていうのが素晴らしいと思うんですけど、特に印象的だったそのクライアントさんのケースって何かありますか？
まあ本当いっぱいあるんだけど、どうしても私たちってこの今の時代っていうのは、そのパワーだったりとかお金っていうところにすごくパワーがこう取られてしまって、それが原因で自分が不安になったりだとか、自分の先の未来のことで不安になっちゃう。だから結局自分っていうものが、そのお金とかそういうものにこう、こう、あーってなっちゃう。そこに本当パワーを取られてしまうっていう人がたくさんいて、だから、それも結局お金っていうものがあれば自分は幸せになれる、っていう、それが根っことして埋まっている体の中に。でも、そのブレスワークをしていくことによって、本当に心から、いや、そこに幸せはない。っていう、もう全部私は持っているし、もう満たされているっていう、その感謝の気持ちっていうものが溢れて出てきてた時にが、もうトランスフォーメーションなんですね。もうそこが、もう全部私も、もうお金じゃないんだっていう、そこにもう体からもうありがとう、私の命ありがとうっていうふうに、本当にそこになった時に初めて自分の人生っていう、ところがこう、もう開いていくじゃないですけど、ああ、もう持ってるんだっていう、そこが私は一番のトランスフォーメーションだと思っていて、結局そういうふうにここの頭の中では、いや、お金が全てじゃないって思ってても、体の中で、そのまだしこりみたいのがあって、いや、でも、いや、稼がなきゃ、でも、やんなきゃって言ったら、もうここがマッチしてないです
そう
よ。
です
で
ね。
も、バッてマッチした時に、初めて体の中で安心感っていうものを感じて、体の中にだから一番安心感っていうものが感じなかったら、どんなに環境を変えたとしても、どんなにお金を稼いだとしても、結局戻ってしまうんですよ。そこの、あ、お金が、とかね。そこのトランスメーションっていうのが、私やっぱ目の前で見てきて、もう、その、もう、本当に、なんていうのかな、もう見てわかるし、顔も違うし、目のもうあれも違うしっていう。だから、私は生きているって、今ここを生きているっていう。そこの感覚に自分が体がなった時に、そこがトランスフォーメーションだっていう、そういう方っていうのがもう本当に、すごい大きかったな、大きいなって思ってます。
なるほどね。ありがとうございます。多分このエピソードを、まあ、YouTube でご覧いただいたり、ポッドキャストで聞いてくださっている方々も、なんかすごいブレスワーク試してみたいんだけどってね、多分私と同じこういう感じで思ってらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、今後、その、和江さんのその、なんていうのかな、提供されているサービスというか、ブレスワークの、そういう、なんていうんですか、オファーって言ったらなんか変だな。なんかどういうレッスンみたいな、体系でされてるんですか？なんか無料のそういうチャレンジがあるのか、それともこう、ピンポイントできるのか、それとも継続的なものがあるのか、ぜひぜひ教えてください。
ぜひぜひありがとうございます。ですね、今現在は私は金継ぎって皆さん、知ってるかな、日本の、あの伝統的なね、壊れた器を漆でこう直していって、そこに金粉を貼って、で、さらに美しい姿として見せるっていう、で、そのコンセプトが私はすごく、今の自分のミッションなんですね。だから、金継ぎっていう、名前のコミュニティを作ったんですけど、結局、その一人一人のその傷、心の傷っていうのは、その、You're not broken、壊れてない。でも、それをヒーリングって言って、まあ、それが私にとっては、そのブレスワークっていうもので提供させてもらってんだけど、ブレスワークを通して自分の傷っていうものに、まず向き合って、その、 そう、今までその隠してきたその傷のせいで自分が恥ずかしいだとか、自分を小さくしてっていう、そういうふうに生きてきた人を、まず痛いです、本当に。もうヒーリングってすごく優しいものじゃないだけのものじゃないから、でもそこにまず向き合うことによって、その自分の呼吸をしていくことによって、その傷をと向き合いながらヒーリングしていく、本当の真実の自分って何なんだろうっていう。で、そこに、そのね、そのヒーリング、ブレスワークをしていくことによって、その金粉を自分で傷だと思ってたことが、本当は唯一の自分なんだっていう、その傷をもう自分の誇りとして、もう世界に This is me っていう、こう、もう世界に私はもうオリジナルよりも、もともとあったその綺麗な器よりも、その傷を直して金粉がついた器、自分の方がもっとオリジナリティが出るっていう、それがすごくコンセプトなんですけど、そう、その、で、金継ぎっていうコミュニティ、週に4回、週に4回じゃない、ごめんなさい、月に4
スパル
回
タ
で
だ
す。
な、スパルタだなと思っちゃう。すごいイン
ごめん
テ
なさい、
ンシブな感じなんだって。
間違えた。そう、週に1回、週に1回、ライブで、ブレスワークのセッションができて、で、もちろんその出れない方はアーカイブでも、後ほど、ご自分でできるっていうふうにさせていただいてて、でも毎回インテンションも違うし、自分のインテンションに合ったものをこう、録画の中から選んでブレスワークができるっていうのを作っていて、あ
素
と
敵。
は、そのブレスワークだけじゃなくて、今私が提供しているのは、この体の動きっていうものから、マインドとコネクトさせていくっていうものとか、あとはインナー、チャイルドのそのパーツワークっていうものがあるんですけど、体のいろんなそのパーツに、その、まだ癒されてないパーツがあってっていう、そういう、アプローチとかっていうのをもう全部ギュッて詰めたものが、その金継ぎのコミュニティなんですね。で、そのメンバーシップになっていて、それが今私の一番、もう本当一つの、今たった一つのまだオファーで、あとは、Facebook の無料のコミュニティっていうのもあるんですけど、皆さんブレスワークを試したことがない、でも興味があるなっていう方は、ぜひ私のポッドキャストで、無料のポッドキャストで、3分間のブレスワークっていうそのオーディオを提供させていただいてるんですよ。インテンションが全部違くて。で、ミュージックっていうのもありながら、私のそのガイドで呼吸をしていくっていう、本当に一日にちょっとした時間でもできるっていうのをご提供させていただいてるので、それを先にまずちょっと興味があった方は、出た方は試してほしいなって、お気軽に本当に試せるようになっているので。
ありがとうございます。じゃあね、その詳細の、リンクを後で和江さんにいただいて、詳細欄、概要欄に貼っておくので、皆さんぜひね、ご興味があったら、そのポッドキャストからでも、もうダイレクトに金継ぎコミュニティでもいいと思うんですけど、もうね、やっぱり本当必要な方ってたくさんいらっしゃると思うんですよね。
そうですね。呼吸は本当に私たち毎日してるものだから、いや、してるし、呼吸っていうのとまた全然違くって、
そうですよ
そ
ね。
のパワフルさを本当に体で感じてほしいなって思うし、せっかくしてるんだから、呼吸ちょっと意識してしてみましょうっていう感じなんですよ。
ね、なんか特別な道具もいらないですよね。なんかテニス始めようと思ったら、なんかラケット買って、ボール買って、ね、なんかそのテニスのウェアを買ってとか、シューズ買ってしないといけないですけど、ね、本当にもうすぐ始められるっていうのもすごくいいですし、その岡田さんがさっきおっしゃってた、その呼吸はどこにでも連れていける。だからね、今お家にいても外にいても、ちょっと環境が変わっても、あ、ちょっと今3分だけ呼吸やって整えようみたいにできるじゃないですか。
もう本当にね、私も今子供がいるから、すごい、たくさんのママさんたち、本当に自分の時間がないっていう風にな人たくさんいると思うんですよね。私もそういう時期がめちゃくちゃ未だにあるし、だけど、そういう時に本当に呼吸は味方になってくれて、なんかちょっともう、うわーってなっちゃって、子供のことでうわーってなっちゃったり、でもそれでも なんかこの家事をしなきゃいけないだとか、仕事してるママさんもいるだろうし、あと旦那さんとの関係とかでもね、こうなんか自分がいっぱいいっぱいになっちゃってんだけど、でも自分のその感情をママさんってどっかで抑えてきていて、それを出せないんですよ、その健全に。で、そうすると旦那さんに当たっちゃったりだとか、子供に当たっちゃったりだとか、
身に覚
あるじ
え
ゃ
が。
ないですか。でも私もあるし、でもそれがいけないんじゃなくって、その、その時にやっぱり呼吸をしてあげることによって、その自分のこの、はぁーっていう、この、はぁーっていうのがね、もういっぱいママさん必要だと思うんです
い
よ
や、
ね。
本当そうです
そう。
ね。
その時に自分の感情が出していいんだって、私、うわーって泣いてもいいんだっていう、本当にその安心安全で、自分の感情を出していいっていう自分をまず許可をまず自分に与えてほしいし、本当に感情は出しちゃいけない、どっかで抑えてなきゃ恥ずかしいしっていう、それが取っ払われるんですよね。そういう場にも、私はこうしてほしいなとも思うし、そう、本当にね、もうそれでたくさん自分を抑えてしまっている人がいると思うので、
本当ですね。いや、呼吸から皆さん自分をね、もっともっとやっぱり癒す、自分ともう一回つながり直すっていうのをね、和江さんがガイドしてくださるので、ぜひ和江さんとつながっていただいて、ブレスワークについてもっとね、知っていただけたらなと思います。
もし自分のこうなんかこう心が惹かれるような思いだったりとか、何かこう必ず反応あるので、何だろうっていう、そのすごい好奇心がまず一番最初始めで、とっても大切だと思うので、そのキュリアシティとか好奇心っていうのはもう惹かれてるんですよ。本当に惹かれてる、好奇心って本当にこのね、好きって書いて心がこうね、心って書いて、だからそれがもう答えになるので、好奇心にまずそこに一歩踏み出してみるのってとっても大切だと思うんですよね。
そうですね。
そうそう。そこで別にやってみたからって、嫌いだったらそれはそれでいいし、
本当ですね。
ブレスワークって本当に全員が全員のためでもないと私は思ってるので、やっぱり惹かれた人がそこにぐわーってこうのめり込むし、だけど呼吸は本当に皆さん健康のためにもすごく良いので、ぜひぜひ深呼吸してみてください。
いや、深呼吸じゃね、足りないんですよ。やっぱりブレスワークなんですよ。ブレスワークなんです。ね、そのインテンションっていうのもやっぱりどういう意図を持って呼吸をその時するのかっていうのもすごく大切だと思いますし、ね、今お話しくださったその好奇心とかその直感みたいなものですよね。和江さんもよくわかんないけど、アカシックレコードリーディングのセッションで聞いた言葉をすぐそのままね、素直に、あ、そうなのかなっていう、そう、軽い感じですよね。これを決めたら絶対やり通さなきゃいけないみたいのじゃなく
もう、そう、
て。
それこそ本当好奇心だったし、もう、そう、それが始めだったっていう、
そうですよね。
感じでした。
ね、それで本当やってみて、あ、なんか私はこういうのじゃなくて、例えば本当にヨガみたいなそういう方がいいなとかっていうこともあると思うし、ここでもうどっぷりとブレスワークワールドにはまる方もいらっしゃると。ね、思うんですけど、やっぱり私たちの心身の健康、まあ、エモーショナルとかスピリチュアルなところも含めて管理、誰よりもこう大切にしてあげられるのって自分自身だと思うので、ピンときた方は是非和井さんとね、つながってみてください。
はい、さぎりさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。和井さんも本当やっとやっと、このね、収録ができて本当に幸せなんですけど、私もまずは和井さんのポッドキャスト聞かせていただきたいと思います。
ぜひ、ちょっとでも試してみてください、さぎり
はい。
さん。
で、また感想をお送りします。ボイスかテキストで。
待ってます。
さあ、和井さん、今日は本当に貴重なお時間をいただいて、どうもありがとうございま
こ
し
ちら
た。
こそありがとうございました。
アディオース。ありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。 フォローいただくことによって新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.